18ページ、消費生活コラム。今月は、離職商法。消費生活トラブルは、身の回りに潜んでいます。被害を防止するために、悪質業者の手口や、被害事例などを紹介します。問い合わせ、商工観光課、電話 581-2121、内線453。離職商法とは、老後の生活資金や暮らしに不安を感じている方の心理につけ込み、絶対に儲かる、高額配当などと投資の勧誘をし、購入代金や出資金を騙し取る商法です。悪質業者が共謀して、投資商品を売る役、欲しがる役などを演じ、儲かる商品であるように思わせ、購入を煽ったり、公的機関を名乗って勧誘したりします。このような業者が勧誘する投資の対象は、実態や価値がない商品であることが多く、後日連絡が取れなくなる、脅されて金銭を要求されることもあります。また、過去の損失を取り戻すと、勧誘され、さらに金銭を騙し取られる二次被害が発生するなど、手口が巧妙化しています。トラブルに遭わないために、消費者の方へ、投資は複雑でリスクも伴い、絶対簡単に儲かるということはありません。よくわからない、関心がない場合は、はっきり断りましょう。会社名や電話番号、所在地など、自社の情報を教えようとしない業者の話は信用しないようにしましょう。金融商品取引業者として登録があるかの確認も大切です。周囲の方へ見慣れないパンフレットや申し込み書を見たらどうやって入手したのかを聞き、勧誘などされていないか聞いてみましょう。以前の損失を取り戻してくれることになったなどの発言は二次被害に遭っている可能性がありますので、注意してください。里の駅アグリン館、ご利用ください。アグリン館には4つの加工室があり、どなたでも農産物の加工製造ができます。お一人でもご利用いただけますので、気軽にお申し込みください。また、アグリン館で製造したみかんジュースなどをお楽しみいただけるカフェも併設しています。詳しくはアグリン館ホームページをご覧ください。利用料金、加工室、主な加工品目、菓子加工室、クッキー、パン、午前1050円、午後1050円、ジュース加工室、ジュース、ジャム、1500円、製麺室、うどん、1050円、ジュラード加工室、1050円。なお、午前は8時30分から12時30分、午後は13時から17時、申し込み問い合わせ、里の駅アグリン館、折原1810-2、電話 577-3743、より週末有機農業塾見学収穫体験室開催します。農業委員会では農業にこれから取り組みたいと考えている方、農ある暮らし、自給自足的な農業に興味のある方を対象に、より週末有機農業塾を開講しています。同塾では見学、収穫体験会を開催します。有機野菜の栽培を行っている圃場の見学や収穫体験を通じて農業を身近に感じてみませんか？親子やご家族での参加も大歓迎です。日時8月21日日曜日午前9時30分から1時間程度。なお、当日の天候などにより日程が前後することがあります。場所、東武東上線、小布施間駅近くの圃場。対象、どなたでも参加できます。定員15人。 内容、野菜の有機栽培を行う圃場の見学、および野菜の収穫体験、費用、無料、申し込み、農林課に備え付けてある申し込み書に必要事項を記入し、当課へお申し込みください。なお、定員なり次第、受付終了となります。問い合わせ、農業委員会事務局農林課内、電話 581-2121、内線408、19ページ、有害鳥獣からの農作物被害防止対策、ご協力ください。町内で有害鳥獣による農作物被害が発生しています。被害防止のためには、次の対、食、住の3点が重要です。農作物の被害防止に皆さんのご協力をお願いします。問い合わせ、農林課、電話 581-2121、内線403、対、有害鳥獣の適正な個体数管理、1、町がより領有会に委託し、有害鳥獣駆除を通年で実施しています。2、有害鳥獣の目撃や農作物被害があった場合は、農林課へ情報提供をお願いします。食、有害鳥獣の餌となるものを与えない。1、農地に収穫しない農作物を放置していませんか？動物にとっては格好の餌になります。適正に処分しましょう。また、墓地の備え物も狙われますので、適正な管理をお願いします。2、農地や宅地に果樹を植えている場合、熟した果実が落ちると動物を引き寄せる原因になります。収穫しない果実は適正に処分し、必要のない果樹であれば伐採などを検討しましょう。10、有害鳥獣が安心して生活できる環境を与えない。1、農地周辺の藪や草むらは動物にとって絶好の隠れ場所です。ここに潜んで農地や人の様子を伺っています。鳥獣被害防止対策の重要なポイントは、人里近くに潜む場所を少なくすることです。藪や草むらはできるだけ見通しを良くするよう管理しましょう。2、下草が繁茂した山林は動物の隠れ場所になることがあります。下刈りなど適正な山林を管理して動物を寄せ付けない環境を作ることが重要です。森林整備補助事業をご活用ください。町では健全な森林づくりと林業の振興を図るため、下刈りや枝打ちなどを行う方に対し、経費の一部を補助します。問い合わせ、農林課、電話 581-2121、内線403。対象、町内に森林を所有する方、または町内の森林で造林をしている方で、徴税を滞納していない方、補助対象経費、森林の下刈りや枝打ち、除干伐に要する経費、申請期限、令和5年1月31日火曜日、申請手続き、申請前に農林課へお問い合わせください。はじめに補助対象となる森林であるかを調査します。その後、農林課に備え付けてある補助金交付申請書に必要事項を記入の上、添付書類、一図、案内図、委託する場合は見積書の写しと合わせて申請してください。対象事業、補助対象経費など、対象事業、下刈り、対象経費、雑草木の除去を行う事業に要する経費、町基準額、10R あたり、17,300円、対象林齢、5年生以下、枝打ち、林木の 枝葉の除去に要する経費35,000円、除干伐、不要木の除去、不良木の淘汰、搬出集積に要する経費19,800円、いずれも11年生以上30年生以下、なお補助率は町基準額の10分の9以内です。事業規模は5R 以上が対象となります。除干伐の本数、干伐率はおおむね 20% 以上が対象となります。実際の経費と町基準額のうち金額の低い方を補助対象経費とします。町基準額は令和3年度の数値を参考にしています。令和4年度の基準額については決まり次第町公式ホームページでお知らせします。
20ページ、学校支援ボランティア養成講座参加者募集。この講座では特別支援学校で活動して支援席学習を支えるボランティアを養成します。障害のある子もない子も共に学べる環境づくりをお手伝いしてみませんか。場所、県立深谷羽ばたき特別支援学校深谷市本田50。対象、寄居町、深谷市、熊谷市に在住在勤で障害児・障害者の教育や福祉に関心がある方。定員申し込み順20人。なお定員になり次第締め切りとさせていただきます。費用無料。申し込み7月25日月曜から寄居町社会福祉協議会へお申し込みください。問い合わせ、寄居町社会福祉協議会、電話581-8523。日時、内容。日時、8月24日水曜から9月6日火曜。内容、オンデマンド形式動画視聴。開講式、学校概要説明、講義、共生社会について、障害の理解について、講話。ボランティアとは、9月7日水曜、 A 9時から、 B 10時から、C 11時から、 D 13時から。校内見学、小学部、中学部、高等部、 A から D の4グループに分けて実施。9月12日月曜、 A 9時から12時、 B 13時から15時。9月21日水曜、 A 9時から12時、 B 13時から15時。内容はいずれも介助ボランティア体験、 A、B ともに午前と午後に分けて2日間実施。9月26日月曜、 C 9時から12時、 D 13時から15時。10月3日月曜、 C 9時から12時、 D 13時から15時。いずれも内容は介助ボランティア体験、 C、D ともに午前と午後に分けて2日間実施。10月4日火曜から10月17日月曜、オンデマンド形式動画視聴。並行式、ボランティア保険の説明。7月は社会を明るくする運動の協調月間です。犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力、再出発を見守る社会へ。社会を明るくする運動は、すべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場で力を合わせ、犯罪や非行のない明るい地域社会を築こうとする全国的な運動です。法務省が主張し、今年で72回目を迎えます。犯罪からの立ち直りには、彼らを見守り支える 地域社会の温かい心が必要です。また、彼らが立ち直り、二度と犯罪を起こさなければ、私たちが暮らす地域も安全で、安心なものになります。期間中、町では深谷地区保護司会、寄居支部や寄居地区更生保護女性会を中心に、関係団体との合同パレードをはじめとする街頭広報活動などを行います。皆さんで対話と触れ合いの輪を広げ、犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えましょう。問い合わせ福祉課、電話 581-2121、内線121、愛の募金にご協力ください。寄居地区更生保護女性会清水文子会長では、毎年愛の募金活動を行っています。町内では更生保護女性会が発会した平成12年度からこの募金に取り組み、令和3年度には約50万円のご協力をいただきました。募金は一部を県内、町内の福祉施設へ、また次代を担う子どもたちの健やかな成長を願い、絵本代として町内の保育所や小学校など15箇所へ寄付させていただきました。更生保護女性会は、心ならずも罪を犯した人や非行少年に温かい手を差し伸べ、立ち直りを支援し、犯罪や非行のない明るい社会を築こうと活動しているボランティア団体です。皆さんの温かいご理解、ご協力をお願いします。問い合わせ、清水文子さん、電話 581-3331、21ページ、寄居町水道委員会委員募集します。水道委員会は、町長の諮問に応じ、町の水道事業運営に関し、調査及び審議を行う機関です。現在の委員の任期満了に伴い、公募による新たな委員を募集します。より良い水道事業の推進のため、水道委員として皆さんのご意見をお聞かせください。応募資格、寄居町に住所を有する満20歳以上の方で、町の他の付属機関などの公募による委員になっていない方、募集人員2人、任期移植日から3年間、会議年2回程度開催、平日の昼間各回2時間程度、報酬町の規定に基づき支給、応募方法、上下水道課、役場1階総合案内で配布する応募用紙に必要事項を記入の上、添付書類と合わせて道課へ直接持参、または郵送、ファックス、E メールで送信してください。E メールの件名は、応募、水道委員会委員としてください。なお、応募用紙は町公式ホームページからも取得できます。添付書類、寄居町の水道をテーマにした意見、考えをまとめたもの、800字以内とし、手書きの場合は400字詰め原稿用紙2枚以内、パソコンで作成する場合は、A4 番1枚で印刷できる設定、 E メールに添付する場合はワード形式のファイルとしてください。募集期間8月10日水曜まで。なお、直接提出される場合、会長時にお持ちください。郵送の場合、同日消印有効、ファックス、E メールの場合、同日送信有効。選考方法、応募理由及び作文からの意欲や熱意、 建設的な意見などを考慮し、審査により決定します。選考結果、応募者全員に文書で通知します。提出先問い合わせ、上下水道課、郵便番号 369-1292、住所記載不要、電話 581-2121、内線262-266、ファックス 581-7531、E メール、zg.town.yori.sati.tima.jp。 こちら町長室、より町長花輪俊一郎、農業講演会を開催、熊谷真美さんを講師に迎え、5月28日、女優で寄居町ふるさと大使の熊谷真美さんを講師に迎え、町民ホールで農業講演会を開催しました。第1部では、映画、花の兄出演から始まった熊谷さんと寄居町とのご縁や、農業への思いなどを講演いただき、第2部では、私と熊谷さんとの対談形式で、現在熊谷さんが実践されている農業やこれからの農業施策などについて話をさせていただきました。ここ数年続くコロナ禍の先の見えない状況の中で、日々喜びや感動を得ながら農業に取り組む熊谷さんのお話を伺い、私も含め来場された皆さんも大変元気づけられたと思います。今後の農業への取り組みの中でぜひとも生かしていきたいと感じて次第であります。第93回都市対抗野球大会、本田が寄居町小川町代表として出場。6月22日本田硬式野球部の皆さんが第93回都市対抗野球大会出場報告のため役場を訪問されました。本田硬式野球部は5月中旬の埼玉県予選、6月上旬の南関東予選を勝ち上がり、見事第一代表として6年連続36回目の本大会出場を決めています。今年は寄居町、小川町代表として初めて都市対抗野球大会に出場することになり、町民にとっても大きな喜びとなりました。訪問当日は寄居町、小川町代表としての推薦状に署名し、激励の言葉をお伝えいたしました。町を挙げてしっかりと応援してまいりますので、本田硬式野球部の皆さんには積み上げた練習の成果を思いっきり発揮し、結果として黒字式を寄居町へ運んできていただきたいと願っております。